マタイによる福音書16章21節から、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って、長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。イエスは振り向いてペトロに言われた。サタン、引き下がれ。あなたは私の邪魔をするもの。神のことを思わず人間のことを思っている。それから弟子たちに言われた。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。人の子は父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、その時それぞれの行いに応じて報いるのである。はっきり言っておく、ここに一緒にいる人々の中には人の子がその国と共に来るのを見るまでは決して死なない者がいる。この主の日の礼拝の説教題、十字架を背負うは、マタイによる福音書16章24節から示されました。新共同訳新約聖書の32ページになります。24節でイエス様は弟子たちに言われます。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。示された御言葉はとても厳しい御言葉のように思えます。イエス様に従うために自分の命を捨てる覚悟が求められており、それが自分の十字架を背負うことのように思えます。しかしイエス様が求めておられるのは自分自身で自分を捨てることではありません。それでは自分自身に従うことになってしまい、神様の御心に従うことにはなりません。自分の十字架を背負うことは自分自身で自分を捨ててしまうのではなく、神様のことされた自分自身が神様の御心を表すために用いられることです。父なる神様の独り子であられるイエス様に従い、父なる神様に従うのです。私たちは神様の御心に従い続けることで、主イエスが背負ってくださった十字架を主イエスと共に背負うという光栄ある救いの御業に加わるようにと導かれているのです。与えられました御言葉の前のマタイによる福音書16章16節で、ペトロはイエス様に、あなたはメシア、生ける神の子です との信仰を告白しました。この信仰の告白の後にイエス様はご自分の死と復活を予告されます。イエス様はメシアであられるとの信仰告白がなされた後にイエス様がご自分のご受難を告白されたのはご自身が受難のメシアであるからです。主イエスは父なる神様の救いの御業のために苦しみをその身に受けられ、十字架の上で息を引き取られるメシア救い主であられます。しかしペトロに代表される弟子たちが求めているメシアはこの世界の支配者であられ、苦しみも死さえもその身に受けられない栄光のメシアです。弟子たちは神様ではなく人間のことを思っているのです。さらに言えば栄光のメシアのそば近くに仕えるものとしてこの世の高みに登りたいとの人間の思いにとらわれているのです。そのような弟子たちに向かってイエス様は、私についてきたい者は自分を捨て十字架を背負って、自分の十字架を背負って私に従いなさいと言われます。自分の十字架はこれなら背負えるかなと自分自身で選ぶのではありません。神様がこれを背負いなさいと与えられるのです。神様のことされ、主の十字架と復活によって死と滅びから救い出された私たちが神様の御心を表すために与えられるのです。与えられました御言葉、マタイによる福音書16章21節以下をご覧ください。21節には、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老最長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められたとあります。イエス様はマタイによる福音書でこの箇所をはじめとして17章22節から23節と20章17節から19節で3度ご自分の死と復活を予告されます。この時からと同じ言葉は、イエス様が福音を伝え始められたことが記された新共同訳聖書ではその時からと訳されていますが、4章17節でも用いられています。4章17節でイエス様は悔い改めよ、天の国は近づいたと言われ、福音を伝え、数々の奇跡を行われ、多くの人々を癒され、権威ある者として教えられました。そしてすべてをイエス様のそば近くで見聞きしていたペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと信仰を告白した時から、イエス様はエルサレムに向かわれます。十字架と復活によって私たちを死と滅びから救い出すための歩みを始められるのです。 ところが22節でペトロはイエス様を脇へお連れして、主よ、とんでもないことです、そんなことがあってはなりませんと諌め始めます。諌めるは、悪魔や悪霊などの悪いものを叱りつけるときに用いられる言葉です。そこでイエス様は23節で振り向いてこう言われます。サタン、引き下がれ、あなたは私を、私の邪魔をする者、神のことを思わず人間のことを思っている。イエス様がペテロの方に顔を向ける情景が目に浮かぶようです。厳しさの中にもイエス様の十字架へと向かわれる覚悟とペトロへの愛情を思わされます。サタンは、元のヘブライ語の語源の意味は神様に逆らうものです。人間を超越した存在であり、神様に敵対し人間を神様から遠ざけるのです。引き下がれは、元のギリシャ語では私の後ろに引き下がれです。イエス様はペトロを追い払おうとされたのではなく、ペテロがいるべき場所はイエス様の後ろであると示されたのです。私の邪魔をする者は、元の文では私をつまずかせるです。つまずきはスキャンダルの語源です。その人を失敗させることです。邪魔をするだけではなく陥れるという強い意味を持っています。それはペトロをはじめ弟子たちが神様ではなく人間のことを思っていることは、イエス様の行く手を阻むだけではなく神様の救いの御業を失敗させるからです。そのような悪魔の企みに加担しないで、神様を思い、真実に愛するために、イエス様はペトロに、私の後ろから私に従ってきなさいと言われるのです。イエス様はこう言われた後に、24節から26節でペトロだけではなく全ての弟子である私たちに向けてこう言われます。私についてきたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを得る。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。24節の捨てるは徹底的に否定するという意味で、マタイによる福音書の26章75節でペトロが3度イエス様を知らないと言った時にも用いられています。ここでペトロは自分を捨てずにイエス様を捨ててしまったのです。ペトロは25節にありますように自分の命を救いたいと思ったのでしょうが、結局はそれを失う選択をしてしまうのです。なぜならイエス様は 私たちの命を死と滅びから救い出すことがおできになる唯一のお方であられるのに、そのイエス様を捨ててしまったからです。むしろイエス様が言われるように、イエス様のために命を失う者はそれを得るのです。また26節でイエス様は、たとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうかと言われます。父なる神様は私たちの命を死と滅びから買い戻すために、ご自分の一人子の命を代価として支払ってくださいました。こうして私たちは神様の子、主のものとされ、体のよみがえりと永遠の命へと救い出されたのです。主のものとされた私たちが主イエスに従ってこの世界を生きようとするとき、私たちにはそれぞれに背負うべき自分の十字架が与えられます。それはそれぞれに示された仕方で神様の御心に従って生きることです。自分自身の思いに従って生きるのではなく、神様の御心に従って生きるのです。私たちを救い出すために十字架を背負ってくださったイエス様に従って生きるのです。それが自分を捨て自分の十字架を背負って生きることなのです。27節と28節には、主イエスが世の終わりに再びこの世界にやってこられ、終わりの日の裁きがなされることが示されています。それは良いことが正しく報われ、悪いことがふさわしく扱われる公平な主の御業です。それは何よりも決定的に罪の許しに基づく主の救いの御業ですが、その恵みの豊かさにすべてを追い種することは主の恵みに甘えることではありません。何でも自分の思った通りになることでも、何でもできるようになることでもありません。私たちを神様の子、主のものとしてくださるために、ご自分の命を捨てて、十字架についてくださった主イエスに、すべてをお委ねして従っていくのです。そのためには、自分自身の思いを捨てて主にすべてをお委ねするのです。ここで注目していただきたいのは27節のそれぞれの行いが複数形であることです。主のご受難を強調している文脈からして、この行いは積極的な行為ばかりではなく、その人が受けた苦難、神様から離れたこの世界に対する姿勢をも含むと言えるでしょう。ですからここに記されている御言葉は、この世界のただ中で主の御心に従おうとして苦闘する私たちへの警告であるよりも慰めなのです。そしてそのことは、自分自身の思いを捨てて主にすべてをお委ねして生きてみたときに初めてわかる豊かな恵みである、喜びである、神様への限りのない感謝なのです。たとえ自然的な命を失ったとしても、その日には 主のものとされた私たちは、主イエスと共に復活の命、永遠の命に生かされる喜びと感謝に満たされるのです。そして最後の28節にありますように、その日が自分たちの世代とは関係のない遠い将来にやってくると思ってはならないのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちを神様の御心を世に表すために用いてください。神様の御心に従い続けることで、主イエスが背負ってくださった十字架、主イエスと共に背負うという光栄ある救いの御業に加わるものとしてください。神様の子とされて、主の十字架と復活によって死と滅びから救い出された私たち、神様の御心を表すため与えられた自分の十字架を背負うものとしてください。自分自身の思いに従って生きるのではなく、私たちを救い出すため十字架を背負ってくださった主イエス、それぞれに示された仕方で従うものとしてください。自分の思いを捨てて主にすべてをお委ねして生きたときに初めてわかる豊かな恵みへの喜びと感謝で満たしてください。たとえ自然的な命を失ったとしても、その日には主のものとされた私たち、主イエスと共に体のよみがえりと永遠の命へと救い出してください。そしてその日がやってくる時を喜びと感謝のうち待ち望むものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。